イカと
リノリと
オケイの
イカがわしいレイディオ、
イエイイエイこのラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、じっとしてる。
お、自粛中でございますね。
はい、
自粛得意やな俺。
まあ私も得意な方ですね。
びっくりするほどじっとしてるっていうか、なんか生命機能を3分の1ぐらいしてる、
その冬の冬眠中のクマみたいな話。
冬眠みたいな、なんぼでも寝れる。
ああ、それはでもリニョリさんもめっちゃ寝れてるよね。
そうやね。なんか逆にあの、もう昼夜逆転してて、あの夜中まあ頑張って寝て3時、
寝つくのが、
そう、遅ければ5時。
朝や。
で12時、昼の12時まで寝るみたいな生活してますね。
そんな寝れる？俺も何もない時そうなるから、人間ってそうなんちゃうかな。
まあ、本来
いや、わからんすよ。俺は12時ぐらいに寝て、で普通に8時半とか9時ぐらい起きてますよ。
あと人間生まれつき、夜型と昼型っていうか、もうその自分の合う時間帯があるらしくて、はいはい、だからそういう人は通常の日本の出勤時間帯っていうの合わへんから、すごいストレス溜まるとか鬱になったりするらしい。
なるほどね。
だから、まあ、働いてた時は
ちょうどいい。
自粛してなかった時は普通に夜寝て朝起きてたよ。
おまあまあそうやね。
けど視界リズム狂うとダメっす。
自然体になった時に初めて自分のリズムが分かるわけですよ。
うん、そうかも。
リニョリは5時に寝る、
まあ、ナチュラルにするとそうなる、なったということです
ね。ああ、ね。私は普通に12時に寝て朝起きるスタイルですね。
いいね。日本に向いてる。
寝ようと思っても寝すぎれない感じになった。なんかね、中学校高校ぐらいの時は土日とか昼間で寝てたんやけど、はい、最近普通にも朝9時になったら寝るのしんどなるから、これはおじいちゃんになってきてるのかもしれません。
もう、ね、寝るのがしんどいの。寝とけないの。
寝てても退屈、寝てても退屈やってなるから、とりあえず起きてきて下でなんかしようみたいな感じ
で。そうなんや。
寝るのは体力がいるらしいね。
あ、体力が足りないわけか。
体力があるから寝れるんですよ。で、若ちゃん寝れて、徐々に寝れなくなってくる。
まあ、実際はそうよね。
けど、おじいちゃんになってくると、寝ないといけない体になってくるわけ。だから早く寝て早く起きちゃうっていう変な現象が起きるんですが、
ね、はい、とりあえず自己紹介しようか。
そんなわけで、
はい、まあ、自粛に絡みまして今回は3人で統一したテーマの自己紹介をしましょうという珍しい企画でございますね。
はいはいはい、
じゃあ今回のテーマは、
10万円もらったら何をするか。10万円もらう理由はね、いろいろあると思う。
まあ、噂のあれですね。
はい。
で、
10万円もらったら何をするか。僕は日本をバイクで一周したいです。はい、イカです。よろしくお願いします。
なるほど、なるほど。
10万円使い切らないけどいいですか？
はい。
別に。
全然全然。
いいんじゃないですか？
どれだったっけ？あ、10万円もらったら、アークライトのキッチンダッシュっていうゲームを買いたいリニョリです。
おー。おー、いい
です
ね。
10万円もらったらメガネを買い替えたい OK ですね。
おー。
ちょっとね、メガネが、なんやろ、結構経ってきたんで、
はい、
真ん中のところが軸が合わなくなってきてるんで。
あー、まあ使っても1万円って感じです
ね。まあまあ、そうですね。
メガネ10本買う？
そんなにはいらん。日本はあってもいいけど、
はい、
まあ、でもボードゲーム買うんやったら、テンデズさんから出るマスターブルネッサンスが買いたいですね。
ああ、なるほどね。
へえ。
やっぱさ、この業界にっていうわけじゃないけど、アークライトはゲームマーケットの件でも、やっぱりこう大変な思いしてるから、はいはい、まあ還元したいなって思ってますね。
アークライトのゲームを買おう、
キャンペーン、
年間
まるまる1年、
ね、月間じゃなく年間みたいな、
はい、
リカさんは日本一周すんの？
いや、なんかね、遠くへは行きたいんよ。なんか、いつも名古屋まで行ってみようかなとか、東京まで行けるかなとか、いろいろ考えんねんけど、俺のやつ 100cc なんで、
バイク？
高速道路がバイクね。これ揃えてありがとうね。
バイク買わ
なきゃ。俺のやつだよ、崖道。俺のなんやねん
そう。バイクで、ちょっと遠くへ行きたい。なんか、何らかの距離を頑張りたいねんけど。
いいねんけどさ、すぐにはできひんやん。
まあまあ、コロナ的
なところ。そうそう、だから、あの、開けたら、開けてからね、多分、お金もらえる頃は開けてると信じたいんですよ。
まあ、
信じた
い。迅速にって感じやけど、ね。
だから、いい、なんか、良くなったら、はい、なんか、あの、どこまで行けるかなっていうのはしてみたいな、みたいな感じですね。
じゃあ、まずは北海道目指すんですか？
東京限界ちゃうかな、下道でずっとやったら、けど、3泊4日ぐらいやったら、うん、ポンポンポンと止まったら結構なとこまで行けそうな気するね。
ああ、いやでもね、俺あれやで、原付、まあ普通の 50cc の原付やったけど、うん、はいはいはい、大学生の時にあのお四国さん、うん、お遍路さんやったんですよ。
お
四国って一周を大体、まあ、1000キロぐらいなんですけど、はいはい、普通に1週間かかった。
ああ、
原付、まああのお遍路さんってあの夕方5時ぐらいだったらもう神社閉まっちゃうから、うん、あのそれ以降はもう入られへんからもう野宿スタートみたいな感じになるんだけど、うん、時間制限ある中でやったら1週間かかった。
長さあるんやったっけ、
288 今急に200抜けた声でびっくりしたわ。四国88カ所
ぐらいです。88カ所、
なんでいっぱい行きたい。
なるほど。じゃあそんだけでも1カ所ずつ回っていったら、まあそれぐらいかか、1週間はかかると。
そうそうそう。で、うん、あのまあその四国一周っていうのもすごい岬の先っちょの方とかに嫌がらせみたいに置いてあるところとかあるから、
あ、なるほど、
ね、この岬行って帰ってくるだけで往復2時間やねんけどみたいなところもあったりするんですよ。
けど原付と今乗って 100cc のバイクって急に法律変わるっていうか、あの 50cc のバイクってめっちゃ制限あるよ。30キロ制限とか、あの段階右折とか。
そうですね。
100cc になると急に普通の道交法を守るみたいな。
あ、車と一緒。
ちゃんと50キロ60キロとその、うん、あの制限速度とかもあの普通 の看板に出ている。
はいはい。あれ高速道路乗れるんやっけ？
乗れないです。
ああ、高速道路
自動車専用は無理なんですよ。
はいはいはい。
けどそうじゃないところは結構行き来でき
る。書いてあるんだよね、うん、バイクも行けますよって。
そうそう、だから新御堂って、うん、あれ原付はあかんけど 100cc は、はいはい、あの入れるんよ。
はいはいはい、はい、
だからそういうことで多分原付よりも3倍ぐらいはいけると。
あ、なるほど。
だから多分3日でお遍路さんはクリアできると。
なるほどね。まあまあ忙しいけど。
まあ、名古屋ぐらいで頑張ろうと思います。
じゃあそれやった時は SNS に上げてもらって、つどつど、
ああ、つどつどつどつど、ピースって。
今どこどこです、今どこどこです、今どこどこにいるの、今名古屋に入ったの。
そしたら名古屋の人がイカさんって言って
くれて、誰の後ろのとこ行くの。
メリーさん系で、
メリーさん系のね。
今豊橋みたいなんだけど、あれ愛知県に入ったはずなんだけど、
あれ樹海、樹海なの。あなたと連絡が途絶える。
迷ってる。
さようならイカさんって。
そんな感じで頑張りたいな。
なるほど、うんうんう
ん、はい、
はい、そんでじゃありんよりさんが書いたいって言ったのは何でしたっけ。
キッチンラッシュです。
キッチンラッシュ、
はい、
キッチンラッシュちょっと
っていうボードゲーム、
うん、これ全く知らんから名前だけで想像するな、
うん、はい、
多分よくあのゲームとか SNS の広告でよく出てくる、うん、なんかめっちゃ料理頑張って作らなかったゲームよく広告で入ってくる。
あるあるある。なんかあの、まずバーガーの下用意して、バーガーの次真ん中置いて、上バンズ置いた時にバーガー頼んでるやつ置いてみたいな。
うわーってなる。
それです。
あってた。
はい。あの、うん、親からね、そのキッチンを、レストランを引き継ぐにやんか、経営を。で、その、あの、従業員とかは、砂時計で、になってるらしくって、
はいはいはい、
その砂時計が、まあ、落ちきるまでっていう感じか、はいはい、感じかな。うん、まあ、砂時計が落ちるっていう要素がありつつ、うん、あの、急いで料理を出すと。
ほー。うん、リアルタイムにバンバンや
る。リアルタイムな感じ。どんどん料理を提供しましょうっていう感じのゲームです。
何人でできるの？
1人から4人。
あ、1人でもできるね。だからもう、めくってやってよ、砂時計までにやるみたいな感じになるから。
うん。
絶対おもろいよ。
で、30分から45分、12歳以上ということで、なんかこう、キッチンの、レストランの中がボードにあって、で、その、テーブルのところに、テーブルとかキッチンのところに砂時計を置く場所があるみたいな感じで、うん、まあ、珍しく遊んでもないゲームを説明してるんですけど。
すごいトークンの量が尽上じゃない。
あと砂時計も10個。
やば。
そうね。
だから砂時計が、いろんな砂時計があるから、 砂時計一回置くと、はいはいはい、多分落ちきるまでに別のことをやって、別の砂時計もまた別の砂時計が落ちきるまでにとかいう感じでやっていくんじゃない、
ね、
今めっちゃ僕ら ね、3人とも想像で喋ってますよね。
いやもうそうやし、もちろんあのまだ 5月14日発売予定なんで、発売されてないゲームです、
ね、もしかしたら全く均等な砂時計が10個入ってるかもしれんけど。
そうね、
けど時間かかりそうなやつは、あそこは、あの客はあの時間かけてもいいからっていう感じで、でっかいそのめっちゃ分数があるやつとかね、
低いやったら面白いかもしれないですね。
あ、なんかわちゃわちゃするゲーム遊びたいな。
絶対おもろいやん。
面白そう。
だって俺、ね、あの CM で入ってくるゲーム何回もあのクリックしそうになったもん。ダウンロードしてみようかな。いやいや、これやり始めたらキリないぞ
と思って。確かに。あれ系はでも、最初の5分で飽きるからな、
あのアプリのやつは。
うまくなりたい。
確かに。いやでもこのボードゲームのやつはね、みんなで盛り上がれそうでいいですね。はい、
そうですね。
リアルタイム、ね、砂時計10個やから、超リアルタイムゲーム。
確かに確かに。
はい。おけいさんもなんか買いたい。
あ、そうですね。私が買いたいのは、うん、あの、ロレンゾ・イル・マニフィコカードゲームって言われてる、マスター・オブ・ルネッサンスってやつで、
うん、
あのクラニオゲームズやから、あの同じく、まあ、あのロレンゾ・イル・マニフィコ出してるところが、
うん、
出したシモネル・チアーニの新しいゲーム。
うん、
で、この前のエッセンに出てたのかな、
うん、
で、割と評価も高かって、
うん、
ただ別にロレンゾ・イル・マニフィコはあのワーカープレスメントのゲームでしたけど、
そうですね、
全然ルールはもう違っていて、どちらかというとあのギズモスとかみたいな、
うん、
エンジンビルドのゲーム、
コンボ系、
コンボ系だと思います。
なるほど。
だと思います。
エンジンビルド、
エンジンビルドですよ、
うん、とは
エンジンビルドとはどんどんなんかそのアクションの出力とかを組み替えていきながらコンボしていって、
うん、
より強いアクションを打てるようになっていくみたいな、
あ、なるほど、ね、
ゲームですね。でそういうゲームですよっていう告知があったので、
はい、
私はあの田中正信者なんで、
そうですね、
あのぜひ買おうかなと思ってます、う
ん、はい。それはまだ、だからそれも発売されてないんかな。
そうですね、それも5月予定です。
うん、
はい、
新作ゲームはね結構バンバン出てますね、やっぱり、ね、
そうなんですよね。でなかなかやっぱ出てもまだ遊ぶ機会がね、
う
ん、先になっちゃうっていうところはあるんですけど、
だからまあ買ってたワクワクすると。
そうですね、とりあえずルールを読んで覚えといて、うん、いつでもインストすんねんでって素振りしながら待つような感じになるかなと思いますが。
はい
はい、
はい、僕はザ・クルー待ちです。
ああ、そうですね。今、うん、この前出てたけど
まだ なかなか手に入らない、
少なく入あの入荷してたみたいで、あの大きく入荷は ある程度落ち着いてからになるのかなみたいな、
まあ、正直言ってね、この時期やからまだね物流とかもあんまりしっかりとは動いてないやろうから大変と思いますけど、
だからね、車でゆっくり落ち着いたらちょうどやれる時期やろうから、
うん、そうですね、
ま
あ、そんな中でもオンラインでボードゲームはできますよという話を後半でしていきましょう。
はい、
はい、後半です。
はい、後半でございます。
はい、え
いよ、えいよ、
あいよ
寿司やどうしたの寿司
やね、ちょっと気合
い
入って、
はい、というわけでですね、うん、まあ、このコロナの昨今、
はい、
もうボードゲームできないと嘆く処刑の皆様にお送りするのはですね、
処刑、
う
ん、
は
い、
どうした
の急にな
んかマスコットキャラクターみたいなの出てきたけどまあ、あのオンラインでボードゲームをする方法っていうのがありますよという話ですね、
はい、うん、
でまあ、いろんなあの情報っていうのが世の中飛び交ってるんですけど、
うん、
まあ、なかなかちょっとハードル高そうとか、
うん、
まだできてないよっていう人もいはるのかなと、
はい、
もうね、その紹介をしたいんですけど、
うん、
どうやら今回りのりさんがいろいろ情報をまとめてるらしいので、
はい、
一回りのりさんにお任せしてもいいですか。
お、じゃあやります、
はい、
頑張って。
まず、はい、まあ、ボードゲームを遊ぶツールとしては一応なんかそのブラウザーとかがあると思うんですけど、それをまず置いといて、
置いといて
置いといて家にいるまま友達と会話する方法をまず伝授しますね。
なるほど、
まずそっからやな。
そうですね、
まあ、確かに全く顔も知らない人でいきなり遊ぶのはハードルが高いので、
はい、
まあ、知り合いと集まってることができない以上、オンラインで、
はい、
会議通話的なもので、
そうですね、
やる方ができればということですね。う
ん、はい。まずはですね、はい、皆さん、こう、名前とかは聞いたことあると思うんですけど、ズーム。
お、聞いたことある。
です。はい。これは、ウェブ会議ツールなんですけれども、
はい、
無料の、まあ、ベーシックと、うんうん、有料のプロがあります。
はい。
はい。
まあ、契約によって、無料か有料かが変わってるってことですね。
うん、そうですね。で基本的には、まあ、ウェブ会議ツールなんで顔を見て、うん、動画でカメラを用意しますと、 だからパソコンもしくはスマホを用意して、カメラで自分の顔を映せる状態にします、
うんうん、
で、アプリをダウンロードします、
うんうん、
そうすると、顔を映した状態で友達と会うことができると、
うん、ビデオ会議ができるんですよね、
うん、ですで、はい、ベーシックは無料なんですけど、
うん、
ちょっと制限があって、
うんうん
うん、3人以上で話してると40分までしか、
うん、
会話ができないんです
よ。途中で途切れちゃうんですよね、ブチンって、
うん、そうそうそう、
まあ、その分つなぎ直せば一応受けるんやけど、
はい、だからまあツイキャスが30分でブチって切れるのとまあ似たような感じ、
うん、あ、そうですね、そうですね、
はい、
あとはまあでも1対1なら無制限で遊べますと、
うんうん、おお、
はい、で、プロになると1ヶ月2000円はかかっちゃうんですけど、
うん、有料会員ですね。
そうですね、有料会員になるんですけど、まあ時間制限なしで、
うんうん、
100人まで。100人、
はい、
大丈夫
?100 人入っても大丈夫。
大丈夫、はい、おめっちゃいいなば。
で、まあ実際に使ってみたんですけど、うん、みんなの顔がね、ポコポコポコって並ぶ感じで、
うん、
スムーズでした。すごく、会話としても、なんかスムーズに使えるなっていう感じのイメージでしたね。
そうですね、はい、基本的にラグが少ない、
うん、
はい、ラグって言って分かるかな、遅延があんまりないっていうのが特徴で、
うんうんうん、
音声もビデオもそんなに途切れない
感じでしたね、うん、そうですね。
え、プロってみんなお金払わなかんの？
いや、う
ん、
1人ホストとして2000円払ってる人がいれば、うん、
まあ、
100人までいけます。
部屋建てるみたいな感じ。
そうですね、
そんな感じ。
Zoomの中ではミーティングっていうキーワードになるんですけど、
うん、
そのミーティングを主催する人っていうのがホストっていう名前で呼ばれてて、うん、この人が、うん、有料会員、
うん、
プロの会員であった場合は、無制限でできますよ、
うんうん、
でもそうじゃない人がミーティングの主催者をやる場合は3人以上だと40分で切れちゃいますよと。
ホスト？
ホスト。
お、いいホスト。
っていう、ものを他の人に有料会員になってもらった状態で私たちは参加しました。
はい。
あ、
我々は無料会員です。
はい。
なってもらった。
そうやね。
まあ、もともと、仕事とかで使ってはる人とかもいてはるので、その人が、私、プロミアムなんで行けますよ、みたいな話やったんで、じゃあ乗っかりますってお願いした感じですね。
会社に何してるかバレるかな。
どうやろね。ログ取られるかどうかはちょっとわかんないっす。
まあ、アカウントが管理されてたら分かんないですけど、まあ、その辺はみんないいようにやってくれたらいいんちゃいますか。
いや、もういろんなこと考えちゃうんだよね。
そうですね。
そういうことを管理するタイプやから。
これはね、なんかこう、陰徳系のゲーム、人狼を遊んだりとか、
うん、
まあ、なんやろね、顔見て話したい、まあ、オンライン飲み会をやるとかの時は、
うん、
このズームがおすすめかなって思います。
やっぱり人狼って声だけってなると、
うん、
結構喋らへん人出てきたりとか
すると、そうそうそう、
やっぱりその顔表情だけでも頑張って読みたいとか、いろんな情報欲しいよね、やっぱり。
そうですね、
うん、
はい。で、もう一つ紹介するのは、ディスコード。
はい。
ディスコード出ました。
はい。ですね。こちらは、ズームと違って、突然部屋建てます、ボンではなくて、サーバーを建てておく必要があるんですよ。
うんうん。
自分で作ったサーバーに招待しておいて、で、そこの、クローズドのサーバーの人だけが参加できる、ボイスチャットを、
うんうん、
作成できます、みたいな感じです。
はい、
まあ、サーバーって言っても、まあ、曲がりするというか、まあ、
そうですね。今の言葉だけで言うと、
うん、
わざわざ専用のパソコンというか、まあ、サーバー機っていうのを作って、
うん、
で、そこにみんなを招待してみたいな形に来るんですけど、
うん、
そうではなくって、
うん、
サービスの中の1区域を借りるのをサーバーと呼んでいる。
うん、まあ、
1アカウント、
ね。そうね、コミュニティかな。
そうですね、1コミュニティを主催者が1人作っておいて、
うん、
で、そこに招待する。でっかい部屋に、とりあえずみんなで、
うん、
入り込ん で,、
はい、
でそのでかい部屋を、区画分けすることができるんですよ ね,
そうですね。
ちっちゃいチャットルームであったりとか、
はい、
ボイスチャットルームみたいな感じで区切っていくことができるので、
うん、
まあ、そこをいい感じにみんなで作ってくださいねと、
う
ん、
そうですね、
いう遊び方をする場所ですね。
で、一応無制限にどんどん人を呼ぶことができますと、
うん、
はい。で、ボードゲームっていうチャットの部屋を作って、ボードゲームっていうボイスの、
うん、
なんやろ、
ボイスチャットですね。
ボイスチャットを作ったとすると、
うん、
まあ、じゃあ、ここで遊びますよっていう URL を貼って、
うん、
ボイスチャットに集まって、
うん、
声だけで会話するみたいな。
そこで喋れるのよね、
うん。うん、ことができたりします。
はい。
はい。
ちなみにこれはビデオ通話できるんですか？
はい、これもですね、ちょっと最近まで、1週間ぐらい前に出た情報なんですけど、
うん、
最近までは、まあ、1対1のビデオ通話しかできなくって、
うんうん、
で、つい最近、ボイスチャット内でビデオ通話が、25人まで できるようになりました。
おお、ディスコード開発チームもうへー言いながら今じゃーって感じで作ってくれたよね。もう
多分ね、
うん、
でこれは期間限定なんですよ。なんか一定期間だけ25人まで行けるようにしますと、
うん、
でその期間が、まあ、一定いつか知らへんけど、あの過ぎたら10人までに縮小はされるみたいなんですけど、うんうん、まあ、だから言ってみたらあのビデオ会議の面では Zoom よりは、まあ、ちょっと人数が少ない、
うん、だから今のご時世やから、まあ、ちょっとロック解除してくれるしてくれてるんだろうなみたいな、
うんうん、っていうところなんですけど、無料です。ディスコードはまあどこまで行っても無料プラン無制限ということですね。
そうですね、
はい、
10名やったらメガシビライゼーションできひんけど、
うん、
25人やったらメガシビライゼーションは
できるけど全員が持っているのか
全員が持ってない
持ってないと無理か。
まずしかもその全員が自分の部屋で広げれるのか
ああ無理っすね。
無理ですね。
別の意味無理
っ
すね。
メガシビはちょっとコロナ終わった後に体育館借りてやってほしい。
なんとか25人集めて、うん、なんか多人数ゲームやってみたい気もするけどね。
なるほどね。
なるほどね。でこれはまああのおすすめなのは、ボードゲームアリーナ。
うんうん。
あの BGA にで横でブラウザ開きながら、音声チャットをするみたいな、
うんうんうん、
使い方がおすすめかなと思いますね。
なるほど。
だからディスコードがビデオゲームの音声チャットで流行ったっぽくて、
そうですね、
はいはいはい、
うん、だからそういう使い方ができるソフトなので、うんうん、だからそういうのでも全然
あのそうですね、
ボードゲームでもでき使いやすいのかな、
は
い、
そうですね。
じゃあせっかくなので私がシステムエンジニアらしいことを言っていきましょう。
怖、は
い、まずねあの LINE と何がちゃうねんって話
なんですよ。ああなるほどなるほど。 LINE も別に通話できますもんね。
あ、まあ、そうです。あの正直言って Zoom とか Discord とかってそういうの、うん、まあ別に最近ってわけじゃないけど最近出てきたツールっていうのを新しく入れるっていうのはめちゃくちゃハードル高いんですよ。
そうかも。
普通の人にとっては
そうですね。
で、LINE と LINE でできるんやったらもう LINE でええやんけというところがあるので、でまあ、何が違うかって話をしたいんですけど、はい、まあ、LINE はまずアカウントを紐付けてお互いが友達になる必要がありますね。これがまず一つあります、
はい、
でビデオ通話も一応できるんですが他人数には向いてないです、
う
ん、
なるほど。
で音声通話に関しては皆さん使われている通り問題ないです、
うん、
っていうのがまず LINE の特徴です、
うん、
ここと比べていった時に何が起こるかなんですけど、
うんうん
うん、まず対比は Discord にしましょう、うんうん。ディスコードも同じく音声通話がメインのソフト
です、うん、そうですね。
まあ、最近ビデオ通話ができるようになったんでちょっと付加価値的には上がってますけども、
うん、
っていうのがあります、
はいはい。
でただし LINE と違うのは、うん、全員で一つのサーバーと呼ばれる区域に入るだけでいいので、
うん、
お互いのアカウント名とかを知らさずに、
うん、
URL でここ入っといてってお願いしたら、
うん、
自分たちが都合のいいタイミングでそこにボンボンボンボン入っていくの で、
う
ん、
あ、そうですね。
まあ、集合自体はしやすい、うん、し一回集合してしまえば、
はい、
そこの中の人たちで部屋を作ってチャットルームを作ったり、
うん、
ボイスチャットを組み替えたりとかっていうのが自由にできるので、
うんうん、
一回入ってしまえばすごく使いやすいっていうのが、
うんうん、
Discord の特徴です。で、さらに Discord さっきイカさんが言った通り、
うんうん、
あの元々はオンラインゲームをやってる人たちが、うん、そのオンラインゲーム自体にはボイスチャットの機能がないことが多いので、
うん、
まあ、音声で、まあ、例えば今そっち側に敵がいったぞとか、
うん、
そういう話をするために使われてたので、うん、非常に動作が軽い。
はあ、そっか。それそこラグあったらやばいもんね。
遅延が起こるとね、撃ち殺されるから
ね。FPS。
FPS の人たちはマジで暗号みたいなこと喋るんですよ。
坊
さんやりとか。
なんかも
う、それだけでみんな伝わるみたいなのが
あったり
する
ん
ですけど、まあそういう、あの、音声を リアルタイムに遅延なく、しかも軽く、
うん、
そのオンラインゲーム自体に影響を与えない軽さでできるっていうところで、
はあ、
後ほど言う、ズーム。よりも軽いっていうのが一つ大きな特徴です、う
ん
うん、はい、次に Zoom の特徴、
はい、
まあ、これは、もともと映像配信が得意なので、
うん、
映像のラグが少ない。ちょっと Discord は私まだ試したことないんですけど、
うんうんうん、
おそらく、まあ、映像に関して言うならば Zoom は使ってみた感じほぼラグがなかったので、
うん、
まあ、問題なく使えるんじゃないかと思います、
うん、はい。
でさらに、Zoom は主催の人が発行した URL があれば、
うんうん、
友達登録が全くいらないです。
ああ確かにね、うん、その後のね LINE つながってるつながってないみたいな、
そう、
あの面倒くささはないね。
そうです。まあ、あのこれは LINE を使われてる方がそのグループに招待されることをイメージしてもらったらちょっと分かりやすいかもしれないですけど、まあ、主催の人が一個ずつ招待していったら、
はいはい、
グループの中の人たちは友達同士じゃなくても繋がれると思うんですけど、
そうですね。
それよりもさらに手間なく、とりあえず全員に URL をペッと貼り付ける、
うん、
ここに付けるだけでここ入ってって言われたらそれだけでミーティングに参加できる。
確かに。
だもう仕事で使われる感じやから、そうそう、仕事でいちいちそんなことしてる
暇がない
みたいな。そう、そう、
他の会社の人とわざわざ友達登録とかすることはないので、まあ、その使い方ができるっていうのが一つ Zoom の一番分かりやすいメリットなのかなと思います。
はい、
あとなんか講義とかで使われたりとか、
あ、うん、最近やとなんかあの学校のために、うん、あの無償で提供してたりとかするみたいな、
オンライン授業とか、
うんうん、
みたいなところが特徴かと思います。
はい、なるほど、分かりやすかった。
すごいですね。もっともっと SE 的には
もっと SE 的にもっと SE 的には言い出すと、何何 Zoom はセキュリティ問題がちょっと発生するので気をつけた方がいいんですけど、
なんかその個人情報というか簡単に入れるがゆえに、うん、あの女の子が顔を晒してたりすると簡単にそのなんか特定されたりするとか、そのなんかあのアカウントもあのちょっと奪われる
可能
性があるとか、まあまあ、脆弱性、あの私が聞いたのはそのチャットの中にリンクがポンって送られて、それをクリックしちゃうとウイルスがパソコンに入るとかいうパターンもあるみたいです、う
ん
う
ん、まあ、一応ね、 Zoom を制作者の方たちもすごい頑張って今対策をしていて、うんうん、
はいはい、
まず何やろ、踏み台にされる脆弱性というのはまず今最新のクライアントだとなくなってます、う
ん、な
のでまず大丈夫です。であと URL がただの先ほど言った通り URL に入りさえすれば部屋に入れるんですけど、うん、URL はもうある程度ランダムの文字列なので、
はいはいはい、
そこを適当打って入れたらその部屋に入れちゃうんですね、
うんうん、
なので全く知らない人がいきなり、うん、あの会議通話ビデオ通話してるところに入り込んで、
うん、
でその男性があのわいせつな画像をバンって貼り付けて去っていくっていう、
はいはい
はい、ズーム爆弾っていうのが一時流行ったらしいんですよ。
痴漢やね。
そうです、痴漢です、うん、そういうのが流行ってしまったことがあるんですけど、これもちゃんと、パスワードをかけるとか、
うん、
でロビーオンオフみたいな機能があって、
はい、
は参加するために一回ロビーってとこを経由して許可してもらえないと通話参加できないとか、
あ、確かにそうなってた気がするな。
そう、 そういう機能があるので、
うん、
あのズームのセキュリティ問題も今はある程度はもう改善されてます。
なるほど、どんどん進化してるということですね。
露出鏡、
うん、
簡単やもんね、
まあ、今は簡単ですね。
見せ放題けど相手の反応、相手の反応も見れるのか。
そうなんです、ビデオ通話なんで見れちゃうんですね。
見れちゃう、
はい、
もうその専用の部屋作ればいいな。
まあ、そのあの満員電車のエアドロップ痴漢とかと同じような遊び方をされてしまう可能性もあったんですけど、まあ、それは今はないということで、ね、
そういう方々は別のところでやってくれ
る。というわけで、まあ、ある程度セキュリティは別にガチガチにやるタイプ の, あのソフトではないっていうのがそもそも前提なので、
うんうん、
まあ、ある程度その遊びで使う分には Zoom でもある程度問題ないだろうと今言われてます。
はい、
あと、まあ、Discord はあの、音声チャットとか、
うん、
あの、そういうのはもうあるねんけど、
うん、
あのなんか掲示板的な、
うん、
あの書き込み、
う
ん、あ
そこ
が ね綺麗に見えるから、
チャット
作るとしても、ね、それはいいかも。
そうそう、チャット掲示板ツールとして普通にそこに残しとこうっていう感じで、そう、
まあ、私たちの、まあ、3人が入ってるサーバー的には、うん、私が管理人してるやつがあるんですけど、
うん、
ボードゲームの話はここですよ、
うん、
マーナミステリーの話はここで、うん、みたいな感じで、あの、あとはねカラオケとかご飯とか、うん、そういう雑なカテゴリー分けとかもできるので、うんうん、
でそこでね軽くね掲示板的に話してたりね、
うん、そうそう、LINEやったらずらーっとこうねたくさんあってこう流れちゃってどこに行ったかなみたいなことがちょっと減るかなと、
うん、そうですね、まあ、あのお仕事とかでマイクロソフトチームスっていうやつとか、
うん、
スラックを使われてる方はもうそのイメージをしてもらったらディスコードほぼ一緒です。
確かに同じですね、
はい、丸パクリしたんかと思われるぐらい一緒です。はい、
はい、
スラックね、
嫌な思い出でもあるのか。
いや、スラックはなんか使いこなせれてないからなんか頑張りたいなとか、そのツール使いこなすっていうのが壁になってる時点で、あ、俺も
年を取ったなと、
おじじいちゃんになったなみたいな。おじいちゃん超えてるからもう。
で今回はとりあえずじゃあツールの話ができました。
はい、で紹介したいのが、まあ、2つあります。1つは、レジスタンスアバロンっていう、うん、ゲームを遊ぶための、まあ、ブラウザーが、あのブラウザ URL
サイトですね、
サイトがあります、
うん、
はい、レジスタンスアバロンっていうゲーム自体は、
うん、
レジスタンスとスパイに分かれて、
うん、
あの遊ぶ陰徳ゲームなんですけど、
うん、
それは、ボードゲームでパッケージ版として出てますと、
うん、はい、
はい、ただその今紹介しているそのサイトに行くと、
うん、
登録して、ログインするだけで10人とかを集めて、
うんうん、
そのレジスタンスアバロンのゲームができます、
まあ、オンラインでできるって形ですね、
はい、ちょっとねなんかこう許可取られてるのか分かんないので、うんうん、まあ、URL とかは貼らないんですけど、レジスタンスアバロンオンラインって調べると出てくると思います。
そうですね、
はい、
まあ、あの 我々を調べても確証が得られないので、うんうん、誘導っていうわけにもいかないんですけど、はい、まあ、そういうサイトもありますよというご紹介ですね。
そうですね。うん、すごく使いやすかったですね。なんかやっぱり、
まあ、最初癖があるんで、うん、一回試してみながらじゃないと分かりづらいところもあるんですけど、
はい、
まあ、外部音声の先ほど言った、まあ、ディスコードとかズームとか、うん、で、お話をしながらだったら使えるかなと思います。
うん、どうしてもね、人狼とか系の、陰徳ゲームだと、GM が必須じゃないですか。
うん、
で、人狼、GM が、役職を割り振る必要とかがあると思うんですけど、
うん、
まあ、そのアバロンのやつだったら、10人集まったらもう10人に勝手に役割が割り振られて、
そうですね。
で、あとはもう通話とかしながら、うん、自動処理をしてくれるので、うん、その辺が便利でした。
そうですね。
うん、
まあ、こんな感じやねんなっていうのをね、お試しでね、うん、遊んでいただいてみたいな、オンラインでね、
はい、
はい、
あとはもう皆さんよく知ってると思うんですけど、 BGA ですね。
BGA、はい、何ですか、
はい、ボードゲームアリーナ。
その通りです、
はい、
ボードゲーム、あー、ボケが浮かばない
失敗です、はい、
はい、でこちらはいろんな種類のゲームが100何種類のゲームが、遊べますと。しかも、はい、ボードを画面にボンと映してとか、
うんうん、
なんやろ、そのシステム自体も自動化されてるし、
うん、
好きなゲームで遊べます。
まあ、そうですね。ある程度、その全部のゲームがオンライン化されたわけでは当然ないんですけど、はい、いわゆるサンドボックス型と言われ、サンドボックス型と言われるサービスではないので、
うん、サンドボックス？
はい。例えばサイコロ振るときにサイコロまず選択して、これ、うん、ここに置きますとか、
は
あ、カードを表裏変えましてここに置きますとかっていうのを一個一個手作業するような環境っていうのもあるんですけど、そういうのではなくって、ちゃんと全部プログラム化されている。
うんうん、
なので、こことここを選んだら全部自動的に処理してくれますみたいな。手札からこれを選びますって言ったら、隣の人にこれを渡すとかっていう処理も全部してくれますみたいな、
うん、
ところまで、ちゃんとゲームが、オンラインゲーム化されている
っていう
のが特徴ですね。
ああ、有名なゲームでね、カルカソーヌとかセブンワンダーとかも遊べます、
はい、なんか話に聞くと、もうゲームごとにユーザーインターフェースがまあ、バラバラというか、それ専用に作られてて、すごい、だから、こう、共通じゃなく、一個一個、そのゲームに合ったゲームで遊びやすいように作られてるから、すごい遊びやすいよ、とは。小耳には挟んでますが、
僕は、今までやってない。
僕、ネット引きこもりなので、昔から、ネットで、こう、人と交流するのが、あんま得意ではなかったので、
そうなんや。
ね、ラグナロクオンラインというゲームがありまして、それ、はい、できたやなって思って入ってみて、
うん、
なんか向こうの方の人が、こんにちはって言ってきたんで、思いっきり素早く素通りしてい
く。無視や
ん。こんにちはって言われてる、絶対嫌やってなって。
なんでや
ねん。オンライン陰キャやばいな。
オンライン引きこもり。
オンラインでも会話ができない。
できるだけ、なんかやってはみたいですけど、
はい、
やってみたいと思います。
はい。
はい、
そうですね。
これは、BGA の話に戻ってもいいですか？
はい、
ごめんなさい。
ラグナロクオンラインの話しますか？
いやいやいや、大丈夫です。ごめんなさい。
長くなるんで。
ポリンの話はまた今度で。
はい、じゃあ BGA は、基本的に無料ですと。
はい。
はい。で、その、無料でも遊べるゲームがたくさんあって、
はい、
ただ、月500円？
540円ですね。
540円払う、うん、プレミアムになって、
そうですね、
はい、有料で遊べましたね。有料になると何が違うかというと、うん、有料マークがついてるゲームが、立てることができます。
そうですね。逆に言うと、そのプレミアム会員じゃないと、
うん、
主催できない、ゲームというのはたくさんあります。
そうですね。
はい。まあ、半分ぐらいはそうなのかな。はい、まあ、例えば、テラミスティカとか、
うん、
カルカソンヌとか、
はい、
ロイスコードギャラクシーとか、
うん、
あたりがプレミアム会員じゃないと立てれないゲーム、
ね。そうですね。
はい。で、そのプレミアム会員っていうのが、月額540円。う
ん、はい、
もしくは、年会員。年間会員になると半額ですね。270円分の1月で、まあ、年間、何倍だったっけ ?3000 円ちょっとぐらいかなになるっていうのも一応あります。
なるほど。
アマゾンより安い。
そうですね。はい、で しかも、誰か一人がプレミアム会員であれば、は
い、
その人が宅を建てれば、
うん、
参加する人は、無料会員でも構いません。
そうですね。
マジで？
そうなんです
よ。そういうことなんですよ。ズームと一緒で。
ブラガロ。
そうなんですだから誰か一人がカルカソンヌを立ててくれたら、
うん、
他の人がバーって入ってくる部分にはタダでできるので、
はい、
まあ、なんか あんまり推奨される遊びじゃないかもしれないですけど、うん、みんなでお金出し合ってとか、まあ、500円ぐらいなんで誰かが俺が出すよっていう風な遊び方をしたらいいのかなというふうに思います。
はい。友達登録も簡単で、そのなんか友達言う、プレイヤー名検索のところに、ローマ字でカチャカチャって入れたら、もうイカって調べたらイカが出てくると。イカかどうか
知らないけど。いる可能性あるよ。早いうちに登録した可能性あるよ、BJ。
そうですね。たまたま宮野さん、うん、宮野かやさんですね、はい、が、この前一緒に遊んだんですけど、うん、俺は、やったことあったかなって、多分登録だけはしてたかなって言いながらログインしたら、7年前のツォルキンのプレイ記録が
7年前遊んだかなって言ってて。
いや、8ゲーム遊んでますよ、みたいな。めちゃめちゃやってますね。
いや、その、BJ って結構古い
そうですね、
はい、初期からありまして、
そんな感じなので、うん、まあ、ぜひ遊んでみてほしいなというところでございます、
う
ん、
はい、うん、あ、もう一つあった、もう一つだけ紹介してもいい、
はい、
ユドナリウムっていうものがあります、
うんうんうん、
ユドナリウム、
はい、これは最近マーダーミステリーを遊ぶ界隈とか、まあ、TRPG の界隈とかで、使われているツールなんですけれども、うん、3D、うん、じゃないかな。なんて言ったらいいんやろな。まあ、私が、例えば、ユドナリウムを開いた時に見える画面とすると、うん、机がありますと。
机あります。
で、机の上にカードが載ってますと。うん、で、立体的な、こう、キャラクターを机の上に置いてるように見える。
うん。うん、まあ、ですね、あれ、なんて言ったらいいの？アクリルの、
うんうんうん、
印刷した、
うんうん、はい。
キャラクターをパッと立てとけれるじゃないですか、
うん、
例えばグルムヘイブンとかは立体のキャラクター人形ですけど、うんうんうん、そうじゃなくてアクリル板が立ててあるタイプ、
平べったい、
いわゆるスタンディー的なやつ、
うん、はい、だからミープルの、ものをミープル、立体のミープルっていうものを作ったとすると、ミープルを机の上に置いてるという
、
う
んうん、立体スタンディーを立ててあるのでカメラを回すと、うん、ペターンってなってるのが見えるような状態の、ちょっと平面だけど立体な映像っていうのが疑似的に再現されてる状態です、ね、
はい、はい、でこれの使い方としては、まず森を作りますと、うん、周りに森の映像をペッて貼り付ける、
うん、
でキャラクター ABC がおったらその机の上に立ってるようにする、うんうんうん、でモンスターが、向こう側に ABC おると、
うんうん、
でこのモンスターを倒しました、 B のやつは消えましたみたいなことを TRPG で使うこともできるし、うんうん、じゃあ街に入りました、じゃあ街の映像をバンって貼り付けますみたいな、
だまあ TRPG としては情景すごい浮かびやすくてやりやすいよね、
うん、はい、あとダイスを転がすこととかもできるし、うん、でいうツールでもあるんですけれども、うん、まあ、マーダーミステリーで使う場合、カードの山札とかを、ね、自動的に作ってくれたりするんやんか、
ほうほうほう、
でカードを山札にするとか、
うんうん、
それシャッフルするとか、
うんうん、
でそこから1枚抜き出して自分だけで見るとか、
うん
うん、そういうことが、できるツールもあります、それはユドナリウムっていう。
だからそれは準備しとく感じ
ますか、ね、そうだね、
うん、
ジップファイルをそのユドナリウムのところにピーってドラッグドロップすると自動的にバンって出てくるね、うん、
まあ、ジップファイルの中に設定をいろいろ入れとくんね、
うん、
そう、前もって環境を作っておけば、うん、後から読み込むのは簡単にできる、
だこのルールで作ってくださいみたいなのもある
んで、
うんうん
う
ん、
そうですね、逆に言えば、ね、そのオンラインのマーダーミステリーなんかでそれを使って
は
るところは、
はい、
ダウンロードしたらそのジップファイルっていうのを展開して、そうそうそう、
あ、
そしたらもうそこにマダミステリーの、そのカードであるとか盤面っていうのがパンってもう再現されますよと、
うん、
いうふうな環境ですね。
なるほど、もうドドントフより上やな。
そうですね、
確かにドドントフはチャットができてダイスを転がせて、うん、音声会話できるツールですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ドドントフ時代が長かったけど、
うんうん、
切り替わってくるね、
確かに ね、まあ、ね、それも遊びやすいと思います、う
ん、
はい、はい、
あとはまあ我々が遊んでないので紹介は控えるんですけども、
うん、
例えば浴衣って読むかな、あれ、
うん、
YUCATE いや TA、
うんうん、
YUCATE 浴衣って読むのか読み方わかんないやつとか、うん、BSW っていうサイト、
はあはあ、あ、 BSW、
これは BGA ボードゲームアリタと同じくなんかなんとかかんとかシュピレ的なドイツ語のやつがあったりとか、
うん、なるほどね、
みたいなんでそういうのをまとめてはるサイトさん、
うん、
オンラインボードゲームとかで調べたら、うん、そういうのをまとめてあるウィキが出てきたりもするので、う
ん、おー、なるほど、
興味がある方はぜひ一回見てもらったら、
そうですね、う
ん、はい、そこにはボードゲームアリーナの登録方法とか、
はい、
どんなゲームが遊べるかとかも
含
めてまとめてくれてる方もいらっしゃるので、
そうですね、
はい、ぜひ見てもらったらいいかなと思います、
先生、これを機にマジックオンラインっていうのもねありますし、
そうです
ね、ありますね、
からね、
はい、マジックガルダリングもね、
オンラインいっぱいあるんで、これを機にパソコン持ってない人はパソコン買おう
10万円でパソコン買おうたらええねん、
ほんまや、
あ、あ 俺年末買うたけどな。
こっちの方がいいよっていうのにわざわざ高い方買ってたの。
けどキラキラするから。キーボードが気に食わんけど。
盤面が光る方を買ってしまってたの。
ときめく方。
ときめく方買いましたね。はい。はい、
というわけで、オンラインで遊べるあのツールなどの紹介でした。
はい。
はい。
エンディング
ウェイ、
はい、モノタのコーナーはお休みします
なかったので
今回あのシャープイカラジのハッシュタグでつぶやいてる方がいらっしゃいませんでした、
うん、
悲しいことでございます
頼むからもうイカラジって書くやったら頭にシャープをつけてくれ
いやみんな聞いてへんねんて
正直ねあの私もこの自粛の流れでテレワークになってから、うん、通勤っていうことがなくなったので、う
ん
う
ん
う
ん、
あのポッドキャストを聞く時間っていうのが意図的に作らないとなくなっちゃったんですよね。
うんうんうん、
ああ、はい。なのでかなり今までよりも聞く頻度が下がりました。
そうですね。
テレワーク中に聞け。
あ、そうそうそう。だから結構朝起きて、ミネルさんは上で寝てるなっていう時とかに、それで勝手にラジオとかあのポッドキャスト流して聞いてます、ね。
はい。
そういうのは聞きやすくなったの。
まあでも仕事しながらだとね、そのなかなか頭入ってこなくなっちゃう、ね。
わかる。人の会話なんであんなに、なんかラジオってやっぱうまいよね。
そう。
あの FM ラジオの人ってなんかうまいのよ。はいはい、あの仕事してても邪魔にならんけど、うん、なんかそれなりに喋ってくれてるのが入ってくるっていうか、多分江藤つるみたいなそのなんか甲高い声との使い分けができてるから、
かもしれない。
抑揚があるんだよね。だから伝えたいところはこう、うん、なんか引きつけるような喋り方をするみたいな。
確かに確かに。
なんか俺らもそうする？
いやいいわ。
技術があればプロになっとる。
できればやる。
そう。素人は黙っとれ。リーダーみたいになってまうから。
まあ、頑張ろう。
はい、はい。まあ、そんなわけでですね、はい、あの、これをじゃあ聞いてしまった方は、うん、シャープイカラジのハッシュタグでなんかつぶやいてくれたら僕たちが大変喜びます。
はい。
ほんま、お花が咲いたよぐらいのでいいん
だ。春なんでね。
春なんでね、はい。その程度で大丈夫なんで、お願いします。
はい、お願いいたします。
はい。じゃあ、宣伝をします。はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
お、喜び。
はい、はい、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
イカだー。